聖書をお読みいたします。旧約聖書コヘレトの言葉3章12節から22節まで。旧約聖書の1037ページになります。私は知った。人間にとって最も幸福なのは喜び楽しんで一生を送ることだと。人誰もが飲み食いし、その労苦によって満足するのは神の賜物だと。私は知った。すべて神の業は永遠に不変であり、付け加えることも除くことも許されないと。神は人間が神を恐れ敬うように定められた。今あることはすでにあったこと、これからあることもすでにあったこと。追いやられたものを神は尋ね求められる。太陽のもと、さらに私は見た。裁きの座に悪が、正義の座に悪があるのを。私はこうつぶやいた。正義を行う人も悪人も神は裁かれる。すべての出来事、すべての行為には定められた時がある。人の子らに関しては、私はこうつぶやいた。神が人間を試されるのは、人間に自分も動物に過ぎないということを見極めさせるためだと。人間に望むことは動物にも望み、これも死に、あれも死ぬ。同じ霊を持っているに過ぎず、人間は動物に何ら勝るところはない。すべては虚しく、すべては一つのところに行く。すべては塵からなった。すべては塵に帰る。人間の霊は上に上り、動物の霊は地の下に下ると誰が言えよう。人間にとって最も幸福なのは自分の技によって楽しみを得ることだと私は悟った。それが人間にふさわしい分である。死後どうなるかを誰が見せてくれよう。もう一箇所、新約聖書のヨハネ福音書第20章19節から29節まで。新約聖書の210ページになります。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でも、 あなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でも、あなた方が許さなければ、許されないまま残る。12人の一人で、リディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られたとき、彼らと一緒にいなかった。そこで、他の弟子たちが、私たちは主を見た、と言うと、トマスは言った。あの方の手に、釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、また、この手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるように、と言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。また、あなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よ、と言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。祈祷を捧げます。主なる御神様、すぐる一週間、私たちを支え、導いてくださいまして、感謝申し上げます。今日、復活後の第一の手術を迎えて、礼拝を守ることのできる幸せを感謝申し上げます。この新しい一回りも、あなたによって、私たちが歩むことができるようにお導きください。私たちの群れの中には、この時と場所を覚えつつも、さまざまな事情で参じることのできない兄弟姉妹方がおられます。そのお一人お一人を、どうぞそれぞれの場にあって、あなたが顧みてください。復活節の歩みの中を、私たちが信仰が強められ、いよいよ徳を積み、信仰から信仰へと進みゆくことができますように、導きをお願いいたします。今日伺います御言葉を通して、私たちに大いなる真理をまた解き明かしてください。感謝と願いを救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。聖霊を受けなさいと題しておすすめをさせていただきます。教会歴は復活節に入りました。教会の暦はペンテコステに向けて進んでいきますけれども、今一度復活の主イエス・キリストに目を留めておきたいと思います。今日のテキストであるヨハネ福音書20章の前半には、最初の復活の証人がペテロたち男性の弟子ではなくて、マグダラのマリアという一人の女性であったということが記されています。 当時の社会で女性や子どもの証言は取るに足りないとされて軽んじられていたことを思いますと、ここにはやはり重要な意味が込められていると思います。今日のテキストの出来事は、イエス様が復活された日曜日の夕方に起こったことであると19節に書かれています。そしてすぐ前の18節を見ますと、マグダラのマリアが弟子たちに自分が体験したことをちゃんと告げているのですけれども、19節から伝わってくる弟子たちの様子というのは、まるでそんな話は聞かなかったことにしようとでも言うように、家に鍵をかけてひっそりと閉じこもっていたとあります。ユダヤ人を恐れてという表記もありますので、弟子たちは自分たちにもイエス様が受けたようなあの迫害の手が及ぶことを恐れていたものと思います。ヨハネ福音書の成立した当時には、すでにヤムニア会議でユダヤ教はキリスト教を異端というふうに決定しておりましたので、大祭司とかサンヘドリンから追及がいつ自分たちにあってもおかしくないという、そういう状況でした。ですからこの福音書を書いた記者の置かれた状況もこうした表現に反映されていると思います。弟子たちはマリアの語ったことに真剣には耳を貸さなかったのでしょうか。マリアの言葉ははっきりとしております。私は死を見ました、そのように告げているのですから、きちんと受け止めていない弟子たちのマリアという女性に対するある種の蔑視みたいなものが少し感じ取れます。で、そこには聞くということにかなりの重点が置かれているように思われます。24節以降に弟子のトマスに関する記述が出てきておりますが、その時の記述の伏線がすでに現れていると言ってよいでしょう。私は死を見ましたというマリアの言葉を受け止めきれなかった弟子たち、それは人間そのものの姿として炙り出されているように思います。とにかく復活されたイエス様は鍵をかけて閉じこもっていた、そういうところに顕現されました。そしてあなた方に平和があるようにと言われて、十字架にかけられた際にご自身が受けた手と脇腹の傷をお見せになったわけです。平和と訳されている言葉ですけれども、原文はこれはギリシャ語ですけれども、多分実際のイエス様がこの場面で語られた言葉というのは平和、これはシャロームであったと思われます。ヘブル語のシャロームです。イスラエルではシャロームは挨拶の言葉でもありますけれども、非常に奥の深い意味を秘めた言葉です。今こそ 神と人とが愛において一体になったということをイエス様は表現されたのです。しかしそのように声をかけられたにもかかわらず、やはり弟子たちには戸惑いがあったのではないでしょうか。なぜならば、本来ならばですね、あなた方はなぜ私を捨てて逃げ去ったのかと問われるのが筋だからです。しかしイエス様はそうはおっしゃいませんでした。ご自分が十字架にかけられたことで人間に対しての贖罪の使命を果たされたことを弟子たちに伝えられるのです。しかも復活されたというそういうお姿で弟子たちに新しい使命を果たすようにと命じられます。父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。ここには復活を土台として新しく生まれた教会の使命がはっきりと示されています。私たちはイエス様によって死から救われたというだけでなく、新たに福音の宣教を開始する使命を一緒にいただいているということです。イエス様が弟子たちに息を吹きかけられながら聖霊を受けなさいと言われている場面は、何かこう私たちも弟子たちと一緒に聖霊を受けている、そういう実感が湧いてきます。弟子たちは聖霊を受けなさいと言われたときに本当の意味でハッと我に返ったのではないでしょうか。私たちがイエス様から命じられているように宣教の責任を果たすことができるとすれば、ここに記されているように聖霊を受けるということが必要です。自分の強い意志があればある程度のことはできそうだと思えるかもしれません。しかしそれは人間の思い上がりです。福音宣教の使命というものは聖霊の働きなしには決して長続きはいたしません。信仰生活に入ることができて、私たちは誰でもそれなりの感激があります。そのような時、さあ張り切って伝道だと意気込んだとしても、聖霊の働きがその人に伴わなかったとするならば、それはその時だけのものです。私たちに示されているのは、私たちがしっかり腰を落ち着けて、それこそ自分の生涯の責任として福音宣教の使命を受け止めなければならない、そういうことではないでしょうか。私はバプテスト教会の出身ですけれども、私が洗礼を受けた半世紀前のバプテスト教会の様子といいますと、新生運動というのがありまして、大勢の人々が集められて、できるだけそこに集まった多くの人に洗礼を施そうという、簡単に言うと大衆伝道が華やかな時代でした。アメリカのバプテスト教会にはビリー・グレアムという有名な 宣教師がいたんですけれども、彼の伝道方法は、例えば日本で活動するときにはですね、後楽園球場にこの3万ぐらいのこの人を招いてですね、説教をするのです。で、説教が終わったときに、その場でそこに臨んだ人たちに改心を促すんです。今悔い改めた人は前に出てきてくださいと。私も出たことがあるんですけれども、そうすると後楽園球場にはその降りられるように通路がもうできておりましてね、たくさん集まったその会衆がぞろぞろとグラウンドに降りてくるんです。あなたは救われました。で、係の人から紙をもらいまして、その紙にはですね、あなたのご住所の近くにはこういう教会がありますから、教会を訪ねてください、そこで導かれて洗礼を受けてください、そういうことがあるのです。で、私は高校生の頃、教会の先輩たちに連れられて、そうした場に何度か出かけました。でも私の場合はですね、この周りが熱狂的になればなるほど、自分はなぜか冷めていくような気がいたしまして、その場の空気にどうしても馴染めませんでした。で、そういう熱狂を、その大衆伝道の熱狂を聖霊を受けることに例えていた先輩もいましたけれども、私は正直そのようには思えなかったんです。もちろんそのバプテスト教会全体がそういう傾向を持っているということではありませんので、誤解しないでいただきたいのです。まあ、そんなことを思い出しました。そういうことを考えながら、私は今日のテキストの24節以下に登場するこのトマスという一人の人物の気持ちが少しわかる気がしたのです。トマスは鍵をかけた家の中に復活の主が最初に現れたときに、その場にいなかったのですけれども、彼は他の弟子たちの証言を聞いたときにそれを信じませんでした。おそらく彼には常識的な判断が働いて、死人の復活などということは自分の知識と経験からすればとてもありえない、とても信じられないということだったのでしょう。彼は正直に語っています。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。彼のその言葉は、まあ不信仰の代名詞みたいによく引用されるのですけれども、どうも私にはそうではないような気がします。ここで問題になっているのは、信仰ということが見ることや聞くこととどう関わっているのかという点です。例えば聞くということならば、聖書には聞くということに関して表現がたくさん出てまいります。パウロのローマ書には有名な言葉があります。ローマ書の10章17節にはこういうふうに書いてあります。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことにより始まるのです。で、これは私たちが信仰を考えるときに 意識をどこにしっかり向けるべきかということを言わんとした言葉であるように思います。耳にしましても目にしましても注意を集中して神様の言葉にしっかり向き合うべきだということが言われているんだと思います。目と耳とのどちらが重要なのかというそういう問題ではなくて、意識を集中して神様に向き合うことの大切さが言われています。また見るということに関してならば、例えばヘブライ書の11章1節にこれまた有名な言葉があります。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。で、そう述べた後でヘブライ書の著者は創世記のアベルの話から解き起こしまして、族長のヤコブに至るまでの旧約の人物の信仰についてずらずらと語っていくわけです。で、そこから見えてくることは、これは私の理解ですけれども、信仰とは見える世界を超えて高みから響いてくる、その天から語りかけてくる神様の言葉にこの正直に応答するということではないかと思うのです。おそらくヨハネ福音書の記者が語っていたことは、イエス様を直接見てその声を直接聞いた新約時代の弟子たちも、それから2000年経って今聖書を通してイエス様に触れさせていただいている現代の私たちも、信仰という事柄においては同時代的であるということです。見る、あるいは聞くということから、どのように信じることになっていくのか、このことがこの福音書全体を貫いている一つのテーマになっているようにも思えます。一般的なその五感の感覚から言えば、私たち人間が何かを確かめる際の一番の根拠は、多分聞くということよりは見ることの方だと思います。目で見れば私たちは何でも確かめられると普通考えています。しかし信仰に関しては、見るということが信じることの妨げになることもありますし、聞くということがすぐに信じることにつながる場合もあるのです。第一、イエス様と同時代に生きて直接イエス様を見たりその話を聞いたりした人たちは数えきれないほどいたはずですが、そのうち一体どれだけの人がイエス様を心から信じて弟子になったのでしょうか。5000人に奇跡の食事をお与えになったのに、そこにいた大半の人々は信じる人にはならなかったんです。どうも人間が信仰に導かれる前段階として、私たちにはわからないその無限の空間のようなものが横たわっているように思えます。おそらくそれを知ることは人間には許されていないのでしょう。しかしそれを無視して多くの人間は見る、あるいは聞くということによって信仰に至ることができると考えるのです。本当は神様が その人の在り方をご覧になって、よしとおっしゃらなければ人間はどんなに見ても聞いても信仰に至ることはないのです。イエス様の聖霊を受けなさいという言葉は、そうした信仰の秘義をたたえている言葉です。話は全く違うんですけれども、昨日はチェルノブイリ原発事故からちょうど28年目でした。私たちの国は被爆国ですから、放射能に敏感なはずです。広島や長崎の悲劇を直視するならば、そこから神様の愛を感じ取るなどということは普通はありえないことです。そこにあるのは、愛を神様と人間の悲惨の現実との矛盾であって、絶望しかありません。でも、キリスト者の中には、あのような悲劇の中に、あの悲惨さの中に、より深い神様の御旨を感じ取っていった方もおられたんです。例えばですね、ご自身も被爆して、やがて召されていった医師であった永井隆という方などはそうだと思います。人間の目から見て、悲惨や絶望しかないと見える世界だからこそ、そこには神様の摂理がある。ということを永井博士はきっと見出したのです。ですから私たちの目に悲惨や絶望しかないと見える世界には神様の摂理などないとは言い切れないんですね。私たちが生きるこの世界には、人間の目や耳やあるいは知識によっても見えるもの、わかるもの、またそうではないものがあるということなんです。信仰の世界とはおそらくそうしたことに関係している世界です。すべてが明らかに見えてくるのは、イエス様が再三再四強調されたその終末の時なのでしょうか。それまでは神様の御旨は人間には隠されている部分が多いということなのでしょうか。人間にとって信仰はそういう未知の領域を含んでいます。私たちにできることは、自由に私たちに近づいてこられて、あなた方に平和があるようにとおっしゃってくださり、また聖霊を受けなさいと声をかけてくださるイエス様に素直に従って信仰の世界に導いていただくことだけだと思います。信仰において私たちは主イエス・キリストと同時的に歩むことができます。同時代的に弟子たちとも一緒に生きることができます。目に見える望みは望みではないと語ったパウロの言葉を受け止めたいと願っています。復活後、第一手術の今日、私たちは復活のキリストから聖霊なる息を吹きかけられているという、そうした幸いの中に置かれています。ペンテコステに向けて、おぼつかないことの多い私たちの信仰ですけれども、信仰の歩みをさらに一歩 進められるように祈りたいと思います。復活によってこの世の終わりが始まりであることを示してくださった主イエス・キリストの父なる御神様、ヨハネ福音書は私たちに五感を集中して救い主の復活を知るように導いてくれています。この恵みに感謝いたします。復活のキリストが歴史のうちに生きておられることを確かに信じることができるよう、私たちの信仰を整えてください。イエス様がこの世でいろいろな重荷を負って生きておられる人たちと共に歩んでくださるお方であることを信じています。どうぞこれからも信仰の力をますます豊かに私たちにお与えください。救い主、イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。ご無理のない形でお立ちいただきまして、賛美歌の531番を歌います。賛美歌531番。
主イエス